暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回はふるさと納税の方法や得られるメリットなどについてお話を聞いていきたいと思います。今日お話を伺うのはこの方です。まずは自己紹介をお願いします。
はい、二戸市役所政策推進課の佐竹光平と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ふるさと納税もね、はい、今ではだいぶ馴染みのある言葉にはなってきたと思います。市民の皆さんも、はい、使ったことあるよっていう方も多い制度なんじゃないかなと思いますが、まずはじめに、ふるさと納税とはどういう制度なのか改めて教えてください。
はい、ふるさと納税とはということで、納税という言葉が使われていますけども、全国各地の自分が応援したい地域、育った地域に寄付ができる制度のことです。で、その寄付をするときに、使い道、その寄付金の使い道を選ぶことができますので、その地域に貢献できるというものになります。で、その寄付をすることでですね、その地域からお礼の品として、特産物とかそういうものがもらえるようになっております。で、その上ですね、税金の控除というところも受けられます。
はい、なるほど。こういった制度がふるさと納税ということで、市民の皆さんも、これから挑戦してみたいっていう方も結構いらっしゃるかなと思うのですが、はい、そもそもこのふるさと納税ってなぜ始まったのでしょうか。
はい、納税の制度自体はですね、2008年から始まりました。で、そのきっかけがですね、進学とか、あとは就職で地元を離れてしまう若者が多くなっているというところで、そういう方たちがその離れた先で、納税をし始めるとですね、その住んでいる自治体に、納税することになります。で、そうすると自分が生まれ育った地域に、ふるさとですね、に、税収が入らなくなる、少なくなってしまうというところで、そういうことで自分を育んでくれたふるさとに自分の意思でいくらでもこう納税できる制度があってもいいのではないかということで、そういう問題提起から、始まった制度になります。
そういうことだったんですね。
はい、
確かにそうですよね。離れてしまったら自分の地元には、そうですよね、そういうことになってしまいますもんね。はいはい、このふるさと納税の制度の目的はどのようなものがあるのでしょうか。
はい、主な目的、趣旨として3つございます。はい、先ほどもお話した通り、自分の育った地域とか応援したい地域の力になれるというのが1つで、もう1つがですね、寄付先や寄付の使い道を自分で選択できるので、税金の使い道をこう考えるきっかけとなるようなものです。で、例えばですね、二戸市の場合、九戸城の整備とか漆産業の振興、あとは、福祉事業や教育事業に使っていますので、そういうものから、選択してこういう事業に使ってくださいというので指定して、寄付ができるというのが、一つあります。で、3つ目なんですけども、 自治体が取り組んでいる事業、まあ、今お話した事業を全国に PR できる場になります。なので、まあ、地域の在り方をですね、自治体の中でまた改めて考えるきっかけにつながってきます。
はい、はい、寄付金の使い道もいろんなタイプがあるんですね。
はい、はい、
これふるさと納税について二戸市のホームページなどにも載っているかなと思うんですけれども、そこで私が見て、あ、ちょっと面白いなと思ったのが、はい、まあ、使い道、どこに使えばいいかなって、なんかそういうの迷った時のために、はい、市長にお任せっていうところもあるんですよね。
はい、市長にお任せということで、まあ、町づくり全体にこう、うんうん、使っていくというもメニューになります。
あ、なるほど、はい、じゃあちょっと迷った方はその市長にお任せでも、
そうですね、
いいですね。
はい、
はい、そしてふるさと納税、こちらの制度を、はい、まあ、利用するとどんないいことがあるのでしょうか。
はい、ふるさと納税のいいことメリットとして、まあ、寄付者と自治体双方にいいことがあります。まず寄付した方なんですけど、まあ、先ほどもお話した通り返礼品の、寄付をすることで返礼品がもらえるということと、まあ、応援したい地域の力になれる、活性化につながるということに、加えてですね、まあ、さらに先ほどもお話した通り税の控除というところも受けられます。寄付をした後にこう確定申告をすることで、それぞれのその所得額によって上限はあるんですけども、寄付額のうち2000円を差し引いた額というのが翌年の住民税所得税から、控除されるという仕組みがあります。で、対して自治体の、メリットとしてはですね、寄付が増えるほど、増えれば増えるほど地域活性化のために使えるお金が、どんどん増えていくということになります。寄付いただいたものは、まあ、目に指定された事業の中で自由にこう使える財源になるので、さらに地域支援だとか、うん、住民サービスっていうところの向上にもつながります。で、ただですね、寄付額のうちにですね、経費について細かいルールがあります。
はい、
はい、で、例えばなんですけど、返礼品代については寄付額に対して3割以内で、ふるさと納税に関わる事務経費、ふるさと納税のサイトとかに、掲載するための手数料とかですね、そういうのが2割以内で、残りがですね、事業に使えるお金となります。
なるほど、
はい、で、さらにですね、地域の産業の活性化にもつながるということで、寄付に対してもらえる返礼品は基本的には地域で生産されたものになります。なので、まあ、地元の事業者を応援するっていうことにもつながってきます。
はい、結構いろんなメリットが双方あるんですね。
そうですね、はい、
まあ、とにかく地元の事業者だったり地元の街づくりなどを応援するっていうところで、はい、
はい、
まあ、これが一番のね、大切なところになるのかなと思うのですが、そうですね、はい、このふるさと納税はどうやって納税すればいいのでしょうか。
はい、一番簡単な方法がインターネットで、納税するっていうのが一番簡単な方法です。
はい、
例えばふるさと納税と検索すればですね、そのふるさと納税専門のサイトがたくさん出てきます。で、今はですね、結構ネットショッピングの感覚でいろんな、返礼品を選んだり、寄付先、寄付額というのも分かりやすくこう見れるようになっていますので、そちらから申し込んでいただくというのが一番早い簡単な方法になります。で、支払いについては、まあ、クレジットカードや、ペイペイとかそういうマルチペイなどで、まあ、決済できるようになっています。で、例えば、まあ、インターネットが難しい人が、うん、
はい、
まあ、多分中にはいらっしゃるかと思うので、うん、まあ、そういう方はですね、各自治体のふるさと納税担当にこう連絡していただければ対応してもらえるはずです。あとですね、ただ二戸市民の方が二戸市にこう寄付しようとするとですね、うん、ちょっとその場合は返礼品を送ることができませんので、
うん、
え、 ただの寄付ということ で、ね、いただくことになりますので、うん、まあ、そこはご注意いただければと思います。
はい、そうですね、まあ、これ今私お話しさせてもらってるんですけど、はい、私二戸市民ではないので、私がそのふるさと納税すれば返礼品をいただけるっていう、
は
い
は
い、
もちろんです、
そういう形になるんですね、
は
い、
ぜひ、
はい、市民の皆さんはちょっと返礼品はないけどっていう、はいはい、そういうことになるんですね、
はい、
分かりました。もうこれから挑戦してみたいっていう方もいらっしゃるかと思いますので、はい、後半ではまずはどのような返礼品があるのかなどについて伺っていきたいと思います、はい、それでは、後半も引き続きよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
ここは暮らしの窓口779、私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
戸籍謄本が必要なのですが、窓口に行く時間がなかなか取れなくて困っていました。郵便で請求することってできるんですか？
窓口においでになることができないときは、郵便による請求も受け付けていますよ。二戸市役所ホームページから請求用紙などをダウンロードしてお使いください。お住まいの自治体の請求書や便箋などの用紙を使用していただいても結構です。
なるほど。そしたら請求書を市役所に郵送すればいいんですね。
その通りです。ただし、お客様が郵送してからお手元に届くまで1週間から10日ほどかかりますので、余裕を持ってご請求ください。お急ぎの場合は、往復ともに速達扱いとしていただき、速達分の切手をお貼りください。請求内容や添付書類に不備がある場合は、内容確認及び書類が整い次第発送となります。証明書発行手数料として定額小為替を同封する場合は、宛名欄に何も書かずに送付してください。また、戸籍謄本以外にも転出届や納税証明なども郵便請求できますのでご活用ください。詳しくは市民生活課までお問い合わせください。
わかりました。ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら、二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。暮らしのラジオ、今回はふるさと納税についてさまざまお話を伺っていました。今日はですね、二戸市役所政策推進課の佐竹さんにお話を聞いています。佐竹さん、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前半のところでは、そもそも、ふるさと納税とは何か、そしてメリットなどについて詳しくお伺いしました、はい。それでは後半、まずは、はい、二戸市ではどのようなふるさと納税の返礼品があるのか教えてください。
はい、二戸市、魅力ある返礼品たくさんご用意しております。はい、例えばですね、短角牛とか、サスケ豚、うんうん、あとは焼き鳥などですね、いわゆる三大ミートと言われているお肉系や、あとはさくらんぼとかブルーベリー、リンゴなどの果物で、その他ですね、あと日本酒とか漆器、お米、市内宿泊施設の宿泊券とか、最近始まったんですけども、楽天トラベルの、クーポン、はいはい、クーポンっていうのも、用意しております。で、今ですね、大体200以上230件、40件ほど の、返礼品を用意しておりました。
すごい、そんなにたくさんあるんですね。
はい、
でも確かに二戸ってもう食べ物も、その地域の宝っていうところでも本当にいろんな魅力がありますからね。はい、これを機会にぜひ、新たにその二戸の
魅力に触れていただければなっていうところですよね。
はい、ぜひ。はい、
はい、そしてこのふるさと納税なんですけれども、まあ、二戸市としてはどれくらいの寄付があるのでしょうか。
はい、昨年度の、数字なんですけども、約4600件ほど寄付をいただいて、額にすると 1.2 億円になります。あの本当に全国たくさんの方から寄付をいただいておりました。
そうなんですね、はい、すごい4600件ほど、
はい、
まあ、やっぱり地元を離れた方もたくさんいらっしゃると思うので、そういった方が、まあ、少しでも、ね、二戸に貢献したいと思っていただいたっていうのが数字に表れていますよね、はい、きっと、
はい、その通りですね、うん、はい
はい、そしてこのふるさと納税の返礼品なんですけど、先ほども紹介していただきましたが、はい、これってどのようにして決めているんですか。
はい、ですね、基本的には生産者や事業者の方から返礼品登録の申請をしていただいて、まあ、国から認定を受けるという形になります。で、返礼品を登録するためには、うん、まあ、前半でもお話した通り、こう地域のものでないといけないというのは、地場産品の基準というものをクリアする必要があります。
はい、地場産品の基準、これってどういった、まあ、条件になっているのでしょうか。
はい、はい、国が定めている基準なんですけども、市内で生産されたものや、市内で製造加工されたもの、であとは、まあ、市内で提供されるサービスなどですね、まあ、細かい基準がたくさんあるんですけども、うん、その基準のいずれかに該当している必要があります。
なるほど。じゃあこれに該当した、まあ、地元企業さんの商品だったりとかは、はい、返礼品にすることができるんですね、
はい、そうですね、うん、はい、
まあ、二戸市内も本当に魅力あるものがたくさんありますもんね。
そうですね、今登録している返礼品以外にも、たくさんまだまだあると思っております、うんうん、で今まあ大体240件の返礼品登録ということなんですけども、ですね、もっともっと増やして、まあ、400件とか500、600と、どんどん増やしていきたいと考えております、うん
うん、そうですよね。もう本当に知れば知るほど本当食べ物も地元の宝も本当に魅力あるものがたくさんあるので、増やしていきたいですよね。
はい、はい、
こちらの返礼品に登録するにはどうすればいいのでしょうか。
はい、ですね、興味のある方はまず私まで、ご連絡ください。はい、例えばこんな商品はどうだろうとか、うん、興味があるけどどうすればいいかわからないとか、あとはやってみたいけど実際やることが多そうでこうめんどくさそうだなっていうところとか、あと、まあ、経費どれぐらいかかるのかなとか、うん、まあ、そういう心配もあるかと思いますので、遠慮なくご相談いただければと思います。で、まあ、事業者の皆様の元にですね伺って、うん、いろいろと詳しいお話もできますので、ぜひご連絡いただければと思います。
そうですね、じゃあまずは佐竹さんに相談していただいて、
はいはい、
多分興味ある方、興味ある企業さんっていうのは、ね、いらっしゃると思うので、
はいはい、
まあ、いずれにしても多分ね、こういう返礼品にするっていうのは初めてだからわからないっていう方が多いと思うので、
はい、
まずは、政策推進課の佐竹さんまでお問い合わせください、
はい、
そして実際はどのような業務が、はい、まあ、増えたり、その返礼品登録にあたって業務が増えたり経費がかかるのでしょうか。
はい、現在ですね、事業者の方にやっていただいていることは大きく3つあります。まず1つ目が、ま、最初の登録作業ですね、返礼品登録のための申請書の作成というのをやっていただいてます。で、これは、ま、登録するときに必要なものになるんですけども、あとその後はですね、こう登録したものからこう寄付者の方から申し込みが来ますので、その都度ですね、返礼品の梱包と発送をしていただくということになります。で、発送伝票とかも今も、業者さんの方から送られてきますので、それを 梱包したものに貼って発送するというだけの作業になります。で、あとはですね、3つ目としては返礼品代金を二戸市へ請求するっていう、うんうん、あの事務作業が、あります。で、経費についてはですね、サイトへの登録手数料とか、あとは送料というのを二戸市の方で自治体の方で負担しておりますので、はい、基本的には事業者の方でかかる経費が増えることはないんですけども、うんうん、まあ、例えばこう寄付申し込みがいっぱい来てですね、こう発送作業が間に合わないっていう時に、あ、うん、こうまあ、人件費とか人を増やしたりっていうところはもしかしたら出てくる可能性もあるかもしれないです、
うん、はい、なるほど、まあ、でも基本的にはそういった経費が増えるっていうことはないんですね、はい、
そうですね、
まあ、少し作業は増えるけれどもっていう、はいはいはい、なるほど、まあ基本的には負担も少なく登録できるんですね。
そうですね。でさらにですね、はい、ふるさと納税のいいところとして、まあ、無料で登録できるということで、うんうん、まあ、サイトには商品情報だけでなくですね、どのように作られているかとか、誰が作っているのかとか、うん、その事業者の取り組みっていうところも掲載できますので、こう全国へ、まあ、無料でですね、こう全国に PR できる、うんうん、チャンスといいますか、そういうところに、そういう機会になるかと思います、
はいはい、そうですよね。そっか、無料で登録できるっていうことは、はい、そうですよね。もう全国の方が見られるんですもんね、はい、
そうですね、うんうん、まあ、たとえこう寄付申し込みが、まあ、残念ながらなかったとしても、うんうん、そういう取り組みっていうところを PR できるので、まあ、そういう宣伝効果あるかなと思います、
うんうん、そうですね、はい、ぜひ興味ある事業者さんはチャレンジしてもらいたいですね、
はい、
市内の事業者の皆さんと協力して、はい、これからもどんどん二戸の特産品 PR していただければなと思います、
はい、
まあ、それではあっという間に番組も、はい、おしまいの時間が近づいてきてしまいましたが、はい、最後に何かメッセージありましたらお願いします。
はい、今年度ですね、寄付額の目標2億円と設定しております、はい、でそのためにですね、もっとこう二戸の魅力を PR して、うん、二戸ファンを増やしていきたいと思います。で、返礼品の登録っていうところが、まあ、そのためにやっぱり大事になってきますので、事業者の皆様、ご興味ある方、いらっしゃいましたら、お気軽にご連絡いただければと思います、またですね、ラジオをお聞きの皆様へお願いです。
はい、
はい、二戸市はですね、現在ふるさとチョイスとか、あと楽天ふるさと納税というサイトで、ふるさと納税を、申し込み受付をしております、二戸の魅力をですね、たくさん集めて PR していきますので、ぜひ市外県外にお住まいのご家族、ご親戚ご友人の皆様へ、二戸の宣伝をよろしくお願いいたします。
そうですね、どんどん魅力広めていきたいですもんね、はい、ぜひラジオをお聞きの皆さんもこちらの宣伝の方ご協力よろしくお願いいたします、はい、ということで今回はふるさと納税の方法やメリット、あとは事業者さんの返礼品の登録などについて詳しくお話ししていただきました。今日スタジオに来ていただいたのは二戸市役所政策推進課佐竹さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
二戸市からのお知らせをご紹介します。ハピママファーストブックについてお知らせします。もうすぐママになる方に向けた絵本の読み聞かせ講座を行います。日時は8月19日土曜日午後1時30分から2時45分場所は二戸市立図書館3階視聴覚室です。読み聞かせやおすすめの絵本紹介、フォトフレーム作りを行います。当日の持ち物はハサミ、布、リボン、ビーズなどです。参加は無料です。申し込みの期限は8月10日木曜日です。お問い合わせ先は二戸市立図書館、電話番号 0195-2255-2255
0195-233447 0195-233447 です。
以上、二戸市からのお知らせをご紹介しました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。
今回はふるさと納税について政策推進課の佐竹さんにお話をしていただきました。改めてふるさと納税とは、全国各地の自分が応援したい地域に寄付をすることを言い、寄付金の使い道を選んでその地域に貢献できます。寄付のお礼として地域の特産物などがもらえて、その上税の控除が受けられるという制度です。ふるさと納税をすることで得られるメリットとして、納税者は確定申告をすることで、それぞれの所得額により上限はありますが、寄付額のうち2000円を差し引いた額が翌年の住民税所得税の控除が受けられます。自治体は寄付が増えれば増えるほど地域活性化のために使えるお金が増えます。寄付額のうち経費について細かいルールがあり、返礼品代は3割以内、ふるさと納税に関わる経費は2割以内、残りが事業に使えるお金となるということです。ふるさと納税は地域の産業の活性化にもつながります。寄付に対してもらえる返礼品は基本的に地域で生産されたもので、地元の事業者を応援することにもつながります。インターネットでふるさと納税と検索すれば、ふるさと納税専門のサイトがたくさん出てくるので、今はネットショッピングのような感覚で寄付先、寄付額、返礼品を選ぶことができます。支払いはクレジットカードやマルチペイなどで簡単に決済することができるということです。二戸市では短角牛、さくらんぼ、日本酒、漆器、市内宿泊施設の宿泊券、クーポンなど200件以上の返礼品を用意しています。返礼品は生産者や事業者から返礼品登録の申請をしていただき認定しています。返礼品を登録するには地場産品基準というものをクリアしていただく必要があるということです。二戸市では今年度寄付額の目標を2億円としています。返礼品の登録を考えている事業者の皆様は、お気軽に政策推進課までご連絡ください。
この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。